ープをお聞きの皆様、こんにちは。猛烈な暑さが続き、熱中症警戒アラートが毎日発令されていますが、夜になると庭先で虫の声がにぎやかに鳴き通す。少しずつ秋に近づいているのかと、実りの秋、芸術の秋、スポーツの秋の訪れが待ち遠しいことですね。さて、広報御御霊8月7日発行の声の広報第233号をお届けします。読み手は話し方教室のメンバー、神楽谷義恵、舞江悦子、郡司真知子と私の大貫春江です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。なお、このテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。広報御御霊8月、今月の主な内容は、特集、あの記憶を語り継ぐ、話題、トピックス、四季の歌、4コマ、御御霊暮らしです。今月の表紙、80年前の出来事を語る立村薫さん95歳と、戦争体験談の朗読に挑戦する中学生の様子を撮影しました。立村さんは役場職員として戦時中を過ごしました。もっと大変な思いをした人がたくさんいましたと前置きした上で、ご自身の体験談を語ってくださいました。立村さんの記事は、あの戦争を生きた私の校で記事を読ませていただきます。戦争を知る世代は人口の1割に。課題となる記憶の継承、私たち若者が生まれつき与えられている平和、それは戦争を知る世代から知らない世代に贈られたプレゼントなのだ。川村はゆさん、当時中学3年生、御御霊市での戦争講演会の感想より。戦後80年、あの記憶を語り継ぐ。8月15日は終戦の日です。1941年12月から約3年7ヶ月にわたり続いた太平洋戦争。日本人だけで死者310万人、日中戦争を含むの大きな犠牲を払って、80年前のこの日、戦争終結が宣言されました。毎年8月には戦争をテーマにした報道や展示会などが盛んに行われます。しかし、戦後80年が経ち、戦争を知る世代が少なくなるにつれ、戦争の記憶を使えることが難しくなっています。御御霊市内を見ても、戦争を体験した世代の人口は全体の1割にまで減少し、体験者本人から直に話を聞ける機会が失われています。そんな中、市内では中学生が戦争体験談の朗読に挑戦する取り組みや、戦争に関する展示会が開催されます。戦争を知る世代から知らない世代へ、悲惨な戦争を繰り返さないために、今を生きる私たちにできることは何か、今こそ平和について考えてみませんか。戦争体験談の朗読に挑む中学生に密着。8月10日に本番、戦争体験講演会で練習成果を発表しました。日時、8月10日日曜日、13時から16時30分、受付 12時30分から参加無料申し込み不要会場障害学習センターコスモスたまり文化ホール場所御御霊市高崎291-3電話0299269111で行われました。実り中学校2年鳥畑雄心さん、ニューギニアに向かう海上でアメリカの攻撃を受け船が沈没し3日間漂流しました。攻撃のたびに海の中に潜り何とか避けましたが、周りの友はふやけて死んでいきました。あなたなら海に投げ出されて何時間生き延びられますか。それが戦争です。小沢一太郎さんの戦争体験談より。鳥畑さんの感想。戦争のことは本や映画を見て知っていました。みんなの前で朗読することは貴重な機会だと思い参加することにしました。小沢さんが海の中で3日間も生き延びられたのがすごいと思いました。実り中学校2年阿部七海さん、19歳で従軍看護婦として海を渡り、中国の青島にあった陸軍病院で働きました。負傷した兵隊さんたちから看護婦はお母さんと呼ばれていました。亡くなる前、本当のお母さんを恋しがる兵隊さんたちを見ているのは仕事以上にきついことでした。坂本清さんの戦争体験談より。阿部さんの感想。昔日本でも戦争があったことは知っていましたが、当時の人の話を聞く機会はありませんでした。戦後助産師になった坂本さんの話を読んでみて、子供を産むことはとても大変なことなんだと知りました。実り中学校2年連川凛さん、昭和21年戦地から3年ぶりの我が家へ。涙がどっと溢れました。両親を見て泣いたのではないです。真っ先に目に入ったのは兄貴の写真と遺灰。あんなに頭がよく体力もあり俺の誇りだった兄貴、その兄貴の方が先に死んでいたなんて、おいおいと男泣きに泣きました。山本久夫さんの戦争体験談より。連川さんの感想。以前中学校に戦争体験の語り部の方が来てくれたことがあり、自分もやってみたいと思いました。学校や本、実際の体験談を通して学んだ自分が感じた戦争を朗読を通して伝えられるよう頑張りたいです。戦争を生き抜いた人に学んだ生きる力。中学生の朗読指導を担当、小武家焼の会、野出俊恵さん、山本和恵さん。私たちが戦争の記憶を伝える活動を始めたのは、羽鳥にお住まいだった助産師坂本清さんとの出会いがきっかけでした。戦時中、中国の青島に行っていたのよという言葉に驚き、当時のことを詳しく聞き取りました。その話をもとに小武家焼が泣いているという音楽劇を作り、イノーレで上演したのが活動の始まりです。戦後70年の年には、当時102歳だった河原井拓さん、水戸市の講演会を空の駅ソララで開催しました。月2回の講演を半年間続け、 河原さんが戦地で体験したことを多くの方に聞いていただきました。以来コスモスで開催される戦争体験談講演会のお手伝いもしています。これまでたくさんの方から当時の貴重な話を聞くことができました。皆さん生きるか死ぬかの瀬戸際で生き残った方です。過酷な戦争を経験した方々からは人としての真の強さを感じます。その強さはどこから来るのかを知りたい、学びたいと思っていつもお話を聞いています。自分の人生を力強く生きるヒントになるのではと思っています。今回市内の中学生が体験談の朗読に挑戦してくれて嬉しいです。現代と80年前とでは時代背景が全く違い、想像しにくいことも多いでしょうが、それぞれが素直に読んで自分なりに感じてくれればいいなと思います。障害学習センターコスモスで開催された第3回戦争体験講演会で坂本清さんの体験談を朗読する野瀬さんと山本さんの写真が掲載されています。あの戦争を生きた私、太平洋戦争の最中10代で役場職員になった立村薫さん、私たちが暮らす御霊市が戦時中の80年前はどのような状況だったのか、穏やかな声で体験談を語ってくださいました。立村薫さん95歳、昭和5年生まれ、10歳の時東京から家族で立花村吐き上げに移り、13歳から19歳まで役場職員として勤務。現在は長男夫婦との3人暮らし。立村さんのお写真が掲載されています。空襲を知らせる反証を懸命に叩いた。昭和18年、1943年、立花国民学校高等科を卒業して13歳で立花村役場に就職しました。窓口の勤務でしたが、空襲があると警報やぐらに登って反証を叩く役割にもなりました。当時のやぐらは木製のはしごをまっすぐに立てたような代物で、横棒を手と足でよじ登っていきます。今考えるとよくそんなことができたものだと思います。数えきれないほど櫓に登りましたが、本当に恐ろしい思いもしました。私が反証を叩いていると警戒警報が空襲警報に変わってしまい、米軍のグラマン機が飛んできたのです。それも間近に、操縦する米軍兵士の顔がよく見えました。そしてこちらめがけて機銃掃射をしてきたのです。地上から伏せろと大声がして、必死で櫓の上で身をかがみました。機銃弾が櫓の柱にすごい音を立てて当たりました。ピシュッピシュッという音です。今でも忘れられません。私の5歳上の兄は青年学校に通い軍事教練を受けていましたから、すっかり軍国少年になっていました。体が丈夫で地域の相撲大会で優勝するような人でした。18歳の時、親の反対を押し切って陸軍に志願し、水戸37部隊に入りました。その後兄はマレーのことです、タイ、ビルマとの転戦し、昭和20年2月に ビルマで戦死しました。水戸の原体に残していた爪と髪の毛だけが戻ってきました。戦争下の青春、すべてが戦争一色の時代でした。大阪から派遣された立花部隊が立花国民学校、旧立花小学校に来て校舎の半分を使っていました。全村民の血液検査をするため軍医と一緒に村中を回ったこともあります。役場の仕事に使うものも不足していました。区長さんに手紙を出そうにも封筒がなくなってしまい、自分たちで作りました。自転車で手紙の配達に出かけ、自転車が壊れては自分で直すっていうこともありました。今振り返ると、物がないながらに工夫して楽しくやっていたと思います。本当に大変な思いもしましたが、それでも役場や村中の人たちが優しく接してくれたことを覚えています。今の方々の青春とは質が違うでしょうけれど、私の青春も楽しかったと言いたいです。若い皆さんに伝えたい。戦争はもうまっぴらです。いいことは何もありません。ドラマで映る戦争の悲惨な光景は実際にあったことです。戦争は絶対にやらない。若い皆さんにはその気持ちを持っていただきたいです。選挙で投票するのも大切です。よく見極めて平和を守り続けてほしいです。立花さんが登った木製の櫓とは別物だが、同時期に百里ヶ原海軍航空隊にあったとされる監視塔、当時の銃撃の跡が今も残っている櫓の写真が掲載されております。御御霊市の歴史を知ろう75、1945年、百里ヶ原海軍航空隊への攻撃、文字と資料が残る戦争。今年は太平洋戦争終結から80年となります。現在の茨城空港北側には、かつて百里ヶ原海軍航空隊の飛行場がありました。太平洋戦争末期、米軍は日本の主要都市や軍事施設などを攻撃目標とし、リスト化と綿密な作戦準備のあと攻撃を行いました。極解説。百里ヶ原海軍航空隊とは、1939年昭和14年筑波海軍航空隊の分位隊から独立して開設。当初は陸上機の初歩飛行訓練に従事したが、1943年昭和18年から艦爆艦攻の実用機協定を追加し、大戦末期には特攻隊も編成された。航空機戦闘報告書とは、米軍の飛行隊が個々の作戦任務ごとに作成した報告書、米軍機敵機の情報、攻撃に関する情報など13の項目からなる。掩体壕とは、飛行機を敵機の攻撃から守るために作られた格納施設。百里ヶ原海軍航空隊の掩体壕はすべて無害、土盛りのもの。土坑とは、発掘調査などで確認された遺構のうち、ある程度の大きさと深さを持った掘り込みのこと。1945年7月10日の 航空機戦闘報告書。百里ヶ原海軍航空隊も米軍の攻撃目標の対象でした。航空機戦闘報告書には百里ヶ原海軍航空隊を攻撃した記録が1945年2月16日から8月15日まで31件あります。日付別で件数が最も多い7月10日の報告書から、米軍が延滞号地域と飛行機を攻撃した記録を紹介します。3機の飛行機からなる1個分隊は、飛行場の北端にある小さな延滞号地域を攻撃し、2回目の攻撃は飛行場の真南にある延滞号地域を、3回目は地上の航空機が最も集まる南東の領域に爆撃機が爆弾を投下した。これら地域では朝に急降下、爆撃機が攻撃、9機を破壊し、少なくとも2機が損傷した。攻略航空機戦闘報告書ナンバー65より、爆弾破片第13号延滞号第1号移行室の写真が掲載されております。延滞号発掘調査出土品、米軍による攻撃の遺跡は文字資料だけでなく出土品からも見ることができます。2007年平成19年旧百里ヶ原海軍飛行場第12・13号延滞号の発掘調査が行われました。このうち13号延滞号では、飛行機の格納部に爆弾の着弾痕とみられる大規模な土坑が確認され、爆弾の破片とみられる鉄片も出土しました。また第12号延滞号と比べて機銃弾や飛行機の部品類も多く出土しています。これらから米軍が延滞号内に駐機する飛行機を把握し攻撃したことがうかがえます。戦後80年が経過し、当時の様子を見聞きした世代が少なくなっていく中で、文字資料や出土品といったものの資料は、お御霊地域にも戦争があった歴史を伝える語り部とも言えるでしょう。第13号延滞号格納部に開いた爆撃痕の写真が掲載されております。破裂した 7.7mm 機銃弾の薬莢、第13号延滞号第1号移行出土の写真が掲載されております。見る知る小川資料館テーマ展、ターゲットアッツザ百里ヶ原戦争の攻防の狭間で、開催期間8月9日土曜から9月28日日曜、休館日は月曜日、9月15日は開館、9月2日火曜、16日火曜は休館です。開館時間9時30分から18時、9月15日23日は17時閉館。会場小川資料館小川図書館2階御霊市小川1664-2、電話02-9958-5828です。かつて市内にあった百里ヶ原海軍航空隊は、昭和20年2月から8月にかけて たびたび米軍の攻撃を受けました。機銃掃射や爆弾、ロケット弾により施設内だけでなく周辺地域にも被害が出ました。終戦から80年目を迎え、戦争を経験した世代が少なくなる中、戦争を知り考えるきっかけの一つとしてテーマ展を開催します。米軍の記録や掩体壕発掘調査の出土品、防空バタ、タコの巻き取り機など実物資料と写真から百里ヶ原海軍航空隊への攻撃と防衛の実態に迫ります。小川資料館職員枠のりこさん、写真が掲載されております。8月に子どもと訪れたい平和を考えるお出かけスポット。戦後80年の節目を迎える今年は、メディアの特集や展示会などが企画され、記録や実物を通して戦争と平和について学ぶことができます。この機会に市内の展示会や戦争以降県内にある記念館などに足を運んでみてはいかがでしょうか。展示会、戦争関係展示会、期間限定、時間8月1日金曜から8月31日日曜、9時から22時、会場、障害学習センターコスモス、展示ホール、高崎291-3、料金無料、電話0299269111、小川資料館テーマ展ターゲットアットザ百里ヶ原、市内の遺構、実物が見られる、タギア地内の火の見櫓、戦時中百里ヶ原海軍航空隊の敷地内で監視塔として使われ、戦後現在地へ移築されたと伝わります。鉄骨部分をよく見ると弾痕が数多く残っており、かつての戦争の記憶を今に伝えます。場所、国道355沿いタギア交差点近く、旧百里ヶ原海軍航空隊正門跡、百里ヶ原海軍航空隊の正門の門柱の一部が残っています。昭和13年1938年に筑波海軍航空隊百里ヶ原分位隊として開設し、飛行訓練の生徒の教育が行われました。場所、大和田羽生線山の交差点の脇にあります。県内の記念館、筑波海軍航空隊記念館、近隣の戦争遺構、筑波海軍航空隊の跡地を活用し、胴体と戦争に関する記録の収集保存公開を行う記念館、司令部庁舎をはじめ多くの史跡が当時の面影を残したまま現存している。筑波海軍航空隊記念館の写真が掲載されております。時間9時から17時、入館は16時まで、休館日毎週火曜日、祝日の場合は翌日休館、年末年始12月29日から1月3日、場所、笠間市朝日町654、料金、大人18歳以上500円、小学生以上400円、ワークシート付き、電話0296735777。 よか連平和記念館、よか連の歴史や阿見町の歴史の記録を保存展示するとともに、次の世代に正確に伝承し、命の尊さや平和の大切さを考えることを目的に開設された記念館。時間9時から17時、入館は16時30分まで。休館日、毎週月曜日、祝日の場合は翌日休館。年末年始12月29日から1月3日。場所、稲敷郡阿見町挟窓5-1。料金、大人500円、括弧400円団体割引、小中高生300円、括弧240円団体割引。団体割引は20人以上です。電話029-891-3344。なお、9月6日から来年1月31日まで改修工事のため臨時休館。今を生きる私たちにできること。遠い昔となりつつある戦争の記憶、当時の出来事を戦争体験者に語ってもらう活動をしてきた太平洋戦争の体験を伝える会の党の会長に、記憶を語り継ぐ意義と今を生きる私たちにできることを伺いました。太平洋戦争の体験を伝える会会長、党の和也さん、鉾田市在住、今年3月に会長となり、8月の講演会に向け準備を進めました。太平洋戦争の体験を伝える会。2015年太平洋戦争終結70年の節目の年に、市内在住の戦争体験者山口俊夫さん、三橋俊夫さんにより発足。戦争の悲惨さを後世に伝えたいとの思いから、戦争体験者が当時の体験を語る講演会を定期的に開催してきました。設立者のお二人が亡くなった今もその意思を受け継いで活動を続けています。第9回戦争体験講演会を8月10日日曜に開催。3名の戦争体験者による体験談と中学生による戦争体験談の朗読を通して、戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に伝えます。平和は当たり前ではない、だからこそ助け合うことが大事。東海は多摩利地区に住んでいた山口さんと三橋さんの2人が90歳を過ぎてから立ち上げた会です。戦時中、山口さんは特攻隊員でしたが、直前に盲腸にかかり出撃を逃れ生き残りました。三橋さんは陸軍二等兵として千葉で塹壕掘りをしていました。戦後長らく当時の体験を語ることはなかったようですが、戦後70年が経過し、戦争体験者が少なくなる中で経験を後世に伝えなくてはと思ったそうです。二人にとって会の活動はお茶飲みの会の延長でした。よく集まっては戦時中の話や農業地域の歴史の話などをたくさん教えてくれました。講演会も規模の大きなお茶飲み会だったのでしょう。知り合いなどに声をかけ、10年間で40人近い方に 戦争体験を語ってもらいました。毎回集まった講演者や聴衆と当時の体験を共有できて、二人も喜んでいました。俺ら今が青春だよという言葉が印象に残っています。山口さんと三橋さん、そして過去の講演者の多くも個人となりました。戦後80年となり、今ある平和がどうできたのかを伝えることの難しさを感じます。私も戦争の話を関心を持ったのは、ご本人の体験談を聞くようになってからです。山口さんと三橋さんから、平和は当たり前ではないということを教えてもらいました。平和を守っていくには、些細なことでも喧嘩や争いをしないこと、周りの人と助け合っていくことが大事だと思います。二人の意思を継いで、戦争の悲惨さと平和を守ることの大切さを伝えていきたいです。自分がいなくなった後も、次の世代を生きる人たちに伝え続けてほしいと思います。私が聞いた80年前の記憶、広報御霊7月号で募集した戦時中の記憶をご紹介します。みのりさん、父は長野の貧しい家の次男として生まれ、満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所で学び、満州開拓団に夢を抱きました。しかし満州では襲撃や飢えに苦しみ、肺病で帰局、ソ連の侵攻で再び満州へ戻れなくなり、自責の念に駆られていました。戦後も茨城で開拓に尽力し、苦労に苦労を重ねた父でした。満州での経験をめったに語ることはしませんでしたが、60歳で亡くなるまで、夢と現実は違う、途中で帰ってきてしまった自分は非国民だと言っていました。内原での教えが常に父の頭にあり、その言葉となったのでしょう。父の青春は戦争によって消されたんだと、戦争は地獄だと思います。和也さん、鉾田で特攻の母と呼ばれた元教師山崎康子さん、旧姓花輪さんから当時の話を聞きました。戦時中、特攻隊員として出撃間近だった山崎博さんと結婚の約束をした康子さんは、間もなく命を落とすかもしれない特攻隊員のため、鉾田陸軍飛行学校の部隊長に直訴して縁を催しました。その時、憲兵に見とがめられながらも、康子さんは博さんに必ず帰ってきてとラブレターを渡したそうです。その後、部隊は生還し、康子さんは博さんと結婚することができました。康子さんは96歳で亡くなりましたが、私にとって康子さんは感動と感激のある人生を身をもって教えてくれた先生です。あなたも80年前の記憶を残してみませんか？家族や周りの人に聞いた話をメモしよう。
御霊の旬な話題、社会を明るくする運動、内閣総理大臣のメッセージ伝達式が行われました。法務省が提唱する社会を明るくする運動、社名運動は昭和26年から始まり、 毎年7月を運動の強化月間と位置づけて活動を続けています。強化月間に先立ち、御霊市保護司会の菊池博美会長が市役所を訪れ、内閣総理大臣からの運動への協力を呼びかけるメッセージを市長に伝達しました。社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪非行の防止と立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて明るい地域社会を築くための全国的な運動です。問い合わせ、社会福祉課、社会福祉係、電話 0299-48-1111、 内線3225です。市内シルバーリハビリ体操指導士が県知事賞を受賞。長年にわたり市民の健康づくりや介護予防の推進に貢献したシルバーリハビリ体操指導士に県から感謝状が贈呈されました。御霊市では8名が茨城県知事賞、1名が奨励賞をそれぞれ受賞しました。知事賞を受賞した立川巌さんは、超高齢化社会を迎えた今、介護予防のためにも体操の普及がより必要になります。地域の方々と身近なところで健康長寿に貢献できるよう、世のため、人のため、自分のため、精神を大切に楽しく続けていきたいと思います、と喜びの言葉を語りました。シルバーリハビリ体操指導士産休養成講習会、受講生募集の詳細はお知らせ版9月号に掲載予定です。問い合わせ、介護福祉課、高齢福祉係、電話 0299-48-1111、 内線3111です。株式会社山町が消毒用アルコールジェルを寄贈。株式会社山町長澤守代表取締役より、市内の感染対策などに役立ててほしいと、消毒用アルコールジェル2万本を寄贈いただきました。寄贈された消毒用アルコールジェルは市内の公共施設や教育機関に配布し、市民の健康を守るために活用します。問い合わせ、秘書課、秘書校長係、電話 0299-48-1111、 内線1202です。市内の利用店21店舗をクーリングシェルターに指定しました。7月3日、市は茨城県利用生活衛生同業組合鉾田支部、石岡支部と指定暑熱避難施設クーリングシェルターに関わる協定を締結しました。本協定は熱中症リスクを軽減し、市民の命と健康を守ることを目的に、熱中症特別警戒アラートの発表時に同意のあった店舗をクーリングシェルターとして一般開放するものです。また熱中症対策として、やむを得ず暑さを避けなければならない場合にも利用できます。今後も地域連携を図りながら、市民の皆様の健康支援を行っていきます。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、電話 0299-48-0221、 内線4004です。茨城トイペット株式会社がアジサイの苗木を寄贈。 6月8日に安らぎの里小川で開催された第16回安らぎ里祭りで、茨城トヨペット株式会社畑谷俊一郎代表取締役社長からアジサイの苗に200株が寄贈され、植樹式が行われました。アジサイの植樹は茨城トヨペットが推進するグリーンキャンペーン事業の一環として行われ、当日は安らぎの里小川敷地内の憩いの森エリアに来場者が寄贈された苗木を一株ずつ丁寧に植樹しました。問い合わせ安らぎの里小川、電話0299584580です。子ども家庭センター装飾一新、気軽に集まれる場所へ。小川保健相談センター内の子ども家庭センターでは、施設内のイメージを変えていくために装飾や空間づくりを見直しました。親子が気軽に集い相談できる場所づくりを進めており、玄関ホールに季節ごとの楽しみを取り入れたウェルカム壁飾りを制作しました。訪れた方から好評で、明るくなったね、子どもが喜ぶねといった声が上がっています。8月は夏祭りをイメージした飾り付けでお迎えしますので、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ子ども家庭センター、母子保健係、電話0299567720です。お御霊トピックス、第16回安らぎ里祭りが開催されました。6月8日安らぎの里小川で市政施行20周年安らぎの里小川会館30周年を記念し、第16回安らぎの里祭りが開催されました。ステージイベントでは紀州林礼によるお囃子やよさこいソーランの演舞が会場を盛り上げました。またアジサイの食事会が行われ、茨城トヨペットから寄贈されたアジサイの苗木を来場者が思いを込めて植樹しました。その他、旗織り体験、茶道体験、弓道体験、うちわ作り体験など、来場者はさまざまな体験をして楽しみました。イベントを主催した安らぎの里小川サポーターズの塚田文江会長は、開会セレモニーで安らぎの里小川は各種団体などが利用する施設のほか、広大な敷地に咲くアジサイをはじめとする四季折々の草花を一年を通して楽しめる施設です。今回のイベントをきっかけに2度3度と足を運んで安らぎの里小川を楽しんでほしいと施設の魅力を語りました。問い合わせ安らぎの里小川、電話0299584580です。来年の新入学児童にプレゼント、ランドセル展示会を開催しました。7月5日6日にみのり公民館で、来年の新入学児童に贈呈するランドセルの展示会を行いました。展示会に訪れた子どもたちは実際にランドセルに触れたり背負ったりしながら、どの色にするかを家族で笑顔で話し合っていました。保護者からは写真だけではなく、子どもがどの色にするか迷っていたが、ランドセルの実物を見て決めることができ、安心したといった声が上がりました。会場に用意した6色のランドセル、問い合わせ生涯学習課生涯学習係、電話0299481111、内線2263です。お御霊お便り、県立中央高校が市内で歩く会を開催。 高校生が地元の魅力を再発見。6月6日、中央高等学校の生徒およそ570人が歩く会で御御霊市内を散策しました。これまで実施してきた愛宕山コースから今年度は茨城高校生と変更し、地元御御霊を五感で感じ魅力を発見再確認するというテーマのもと、およそ15キロメートルの道のりをおよそ4時間かけて完歩しました。学校を出発し茨城空港へ向かう途中、路上に落ちているペットボトルや缶などを分別しながらゴミ収集を行いました。またゴール地点では御御霊ふるさと職員校舎の飲むヨーグルトで乾杯するなど、地元の魅力を再確認しました。ゴミ拾いをした3年生の女子生徒は、普段から通る道に多くのゴミが落ちていてびっくりしたと感想を語っていました。学校側は歩くだけでなくゴミ拾いをすることで生徒がより地域を知る機会になった。生徒たちは地元企業、区長や市など温かく見守っていただいた方への感謝の気持ちを持って生活してもらいたいと語りました。問い合わせ魅力発信課指定プロモーション係、電話0299481111、内線1253です。栄養士コラム、災害時の食料備えていますか。非常時に備えた食料品の備蓄を、災害発生時にはライフライン復旧まで1週間以上かかるケースが多く見られます。いつ起きてもおかしくない災害を日頃から意識し、非常時のために食料品を備蓄しておきましょう。家庭での1週間分の備蓄量、大人1人分、必需品、水2リットル ×6 本×2箱24リットル分、1日3リットル程度飲料水プラス調理用水、お好みのお茶や清涼飲料水などもあると便利。カセットコンロ、カセットボンベ6本、主食エネルギー炭水化物の補給、米2kg×1袋、カップ麺3個、パックご飯3個、乾麺、そば、うどん、そうめん、パスタ、そうめん1袋 300g、パスタ1袋 600g、その他シリアルなど適量。主菜、タンパク質の確保、レトルト食品、牛丼の素、カレーなど9個、パスタソース3個、お好みの缶詰9缶。副菜その他適量。日持ちする野菜、玉ねぎ、じゃがいもなど、野菜ジュース、果実ジュースなど、梅干し、海苔、乾燥わかめなど、調味料、塩、砂糖、醤油、めんつゆなど、インスタント味噌汁や即席スープ、チョコレートやビスケットなどの菓子類。高齢者、乳幼児、慢性疾患の方、介護を要する方、食事アレルギーの方などへの配慮した食品は別途準備しましょう。参考、農林水産省。普段から簡単備蓄を実践しよう。いざという時に備蓄食品が口に合わない、作り方がわからないなど戸惑わないように、普段使いで簡単備蓄を試しましょう。簡単備蓄の3つのコツ。1、普段食べている食材を多めに買って食べる。2、普段の食事で食べる。3、買い足して補充する。問い合わせ健康増進課健康支援係、電話0299480221、内線4003です。学校紹介、竹原小学校。 学校教育目標、自ら学び、自ら考え、心豊かに人と関わることのできるたくましい児童の育成。1、縦割り班、キッズグループでの稲刈り。2、挨拶運動。3、タブレットを活用した学習の様子の3枚の写真が掲載されております。紹介します。私の学校、代表員6年青木一子さん。竹原小学校は歴史ある自然豊かな学校で、みんなが校舎を大切に使っているのでとてもきれいです。一人一人が個性を発揮し、明るく楽しい学校生活を送っています。また学校行事が充実していて、 ICT を活用した学習も進んでいます。登下校時は地域の方々の見守りで安全に通学ができています。代表委員会では今年、挨拶ポイントカードを活用した挨拶運動を行います。元気な声で相手の目を見て挨拶ができたらスタンプを押すという取り組みで、楽しみながら挨拶ができるようになることを目指しています。児童の自己肯定感を高める。教諭、内桶和夫さん。本校は全校児童189名、各学年1クラスの小さな学校で、1年から6年生のみんなが楽しく学校生活を送っています。休み時間には学年を超えて遊ぶ姿が見られます。また縦割り班、キッズグループの活動では、1年生を迎える会や田植え、稲刈り、縄跳び大会などを通して仲間との絆を深めています。今年度、児童の自己肯定感の向上目標に掲げ、児童一人一人が主体的に活動できる場面を増やしています。一日一日を大切にし、竹原小学校のさらなる成長を念頭に、日々の教育活動に励んでいきたいです。問い合わせ、教育指導課、指導係、電話0299481111、内線2232です。
季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。耐えがたき忍びがたきを耐え忍べ、天皇の声に国民は泣く。志田正夫。追い進み、思い込みなど強くなり、頭の切り替え上手にできず、菱沼清子。夕暮れに山裾を飛ぶムクドリは、大きな群れで右へ左へ、宇都宮和子。ネモフィラの咲き乱れおる丘の上、海が遠くに静かに見える、イカリア紀恵。若葉道、緑が遠く感じられ、風受け歩む、ゆるりと歩む、白根沢清か。小川短歌会。しばらくね、雨降るひと日、妹と笑っておしゃべり昔のように、根本千恵子。衰うも好きな短歌に生かされて、よくぞながらえ95歳、石田春恵。バイトして手に入れた辞書青春期より、机の上で活用している、小川博子。しりとりを孫と言い合うひとときぞ、恋の豊かさまた知らされる、小野寺彩子。我が庭に凛として咲く半夏生、厳しい暑さもそ知らぬ顔で、近藤静江。たまり短歌会。霧雨の畑一面のニラの花、風車のごと雨粒光る、野口初江。海からの 夕日背に受けモアイ像丘を見上げるその顔神秘松田道義。ひとしおの感動を持ちて風立ちぬ読みし青春は遠く過ぎたり石橋義雄。雪吊りの孤児おとなえば沈まれる境内広く蓮華創作高田久子。色つきし琵琶の実とらんとはしごかけ朝日さす中ゆっくり登る鶴町文夫。湖俳句会。風香るつくばね望み立ち尽くす三村玲子。うぐいすのピュルリ歓喜の夏の声長島美奈子。七夕に願うは元気笑うこと長島栄。母の日やあの世の母にあれこれと長島久美子。一日の疲れを癒す生ビール長島明。実り俳句会。水郷の先端に騒ぐ行行詩塚田文江。夏茶会初のしゃあわせ目を見張る海老沢博子。ばあちゃんが外にずらっと梅を干す岡弥生。吹き植えて箱には狭くなりそうな佐藤清子。日照りも水の切れ目なき青高菜白根沢清香。けやきの会。戯れにあじさいすくう花ちょうず石田敏恵。稲佐山夜景とほうたる町テラス矢口福。夏日差しガダルカナルの呼吸なく阿久津剛。流れゆく昭和百年夏の雲網代夏へ。妙案はなけれど青田風渡る村田妙子。くるみ俳句会。カルガモの遊ぶ広田に風渡る福島国吉。古新聞丸めてハエを叩きけり堀内泉。八十字にも思うことあり星祭り阿鼻子明子。カンパニュラ囲み供養と花壇に小原恵美。生垣の風に重たき能前家松崎よし子。たまり俳句会。友情の花言葉持つバラ黄色小玉智子。ホトトギス東照宮の森深し豆助。ママ友の一周きなり虎が雨関千恵子。冷やし酒とも思いつつ杯重ね鶴町文夫。父の日や伝えたきこと大きままレモン。お御霊川柳会。我が孫は油断も隙もありゃしない川中みの見るの。相撲を見る汗とわざとの砂かぶり梶山平。目音あい油断大敵最終章小林学友。力作に心の叫び見えてくる大森食堂。二人なら緑のシャワー溺れたい下重聡。四コマお御霊暮らし80年。 戦後80年の復興の姿が4コマで描かれています。お御霊の日常をゆるーく描く4コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介、藤井茜。趣味で絵を描いている学生です。3ヶ月間皆さんに楽しんでいただければ幸いです。茨城県知事選挙の投票日は9月7日日曜日です。告示日8月21日木曜日、期日前投票8月22日金曜日から9月6日土曜日、投票日時9月7日日曜日7時から18時、期日前投票日時8月22日金曜から9月6日土曜8時30分から20時、場所御御霊市役所本庁1階、小川総合支所1階、たまり総合支所1階、移動期日前投票所、投票者の利便性向上のため移動期日前投票所を設置します。お出かけついでにぜひご利用ください。設置日時場所は市ホームページまたは投票所入場券をご確認ください。投票できる人、次の要件を満たし御御霊市の選挙人名簿に登録されている方、平成19年9月8日以前の生まれで日本国籍を有する方、令和7年6月1日までに御御霊市に住民登録の届け出をし、引き続き3ヶ月以上市内に住所を有する方、なお本市への転入手続きを5月21日から6月1日までに行った方は9月1日から期日前投票ができます。6月2日以降に県内の市町村から本市へ転入手続きをした方は元のお住まいの市町村で投票をすることになります。投票には市民課で発行する引き続き県内に住所を有する旨の証明書が必要です。問い合わせ選挙管理委員会事務局総務課内、電話0299481111、内線1274-1275です。新規就農を目指す3名が着任、地域おこし協力隊を紹介します。御御霊市初の地域おこし協力隊に比嘉雄介さん、為貝昭代さん、八代秀明さんが着任しました。3人は新規就農を目指し農業経営に必要な知識や技術を習得しながら市の農業や魅力の PR を行っていきます。活動の様子はインスタグラムで情報を発信しています。地域おこし協力隊とは都市地域の方を人口減少や高齢化が進む地方に迎え入れ、地域の課題解決に向けた活動に従事してもらいます。活動を行いながら、地域への定住、定着を図ることで、地域の活性化につなげていくことを目的とした全国的な制度です。問い合わせ、魅力発信課、移住・定住推進係、電話0299481111、内線1251-1253です。 牛乳がいろんな人気商品に使われていることを知って、だから牛モチーフのものが多いのかと思いました。中央高校でのお御霊市魅力探究事業の参加生徒より、同じくお御霊は今まで訪れる機会がなくて知らないことも多かったけれど、これから高校に通う中で知っていけたらと思います。今は物価高の中大変ご苦労されていると思いますが、少しでもご協力させていただきます。大阪府50代ふるさと納税応援メッセージ様。小岩戸にあるアトリエプティポアの米粉バウム、実りがおすすめです。材料にこだわっており、他にもさまざまなお菓子が充実しています。人事課新堀入庁1年目。これで広報お御霊第233号を終わります。引き続き広報お御霊お知らせ版をお聞きください。
続いて広報お御霊お知らせ版です。ご案内、市政施行20周年を記念して 25% のプレミアム付きお御霊市元気再生プレミアム商品券。昨今の物価高騰が続く中、市民の生活を支援するとともに、市内の消費需要の喚起と地域経済の活性化を目的としてプレミアム商品券を発行します。今回は市政施行20周年を記念してプレミアム率を 25% に増額します。購入には事前の申し込みが必要で、申し込み多数の場合はご希望冊数に添えない可能性があります。詳しくは対象世帯に郵送される案内パンフレットをご覧ください。対象者は令和7年7月1日基準日として、そこから継続してお御霊市の住民基本台帳に記載のある世帯主の方です。販売価格1冊12500円分を1万円で販売。ただし1世帯あたり5冊まで。有効期間9月7日日曜日から令和8年1月31日土曜日まで。申し込み方法は案内パンフレット付属の専用はがきで郵送。申し込み期間は8月12日火曜日から22日金曜日まで。購入引き換え、購入期間は9月7日日曜日から12日金曜日まで。なお9月7日日曜日は本書のみとなります。購入場所はお御霊市商工会本書、小川総合支所1階会議室。ただし購入には事前申し込みが必要です。また申し込み多数の場合はご希望の冊数に添えない可能性があります。問い合わせ、お御霊市商工会、電話 0299-480244、 商工観光課、商工企業誘致係、電話 0299-481111、 内線1162です。続いて応募者には参加賞をプレゼント。第18回茨城空港夢未来芸術展の絵画を募集しますというご案内です。テーマを選んで絵を応募しよう。小学生以下画用紙は基地空港対策課窓口で無料で配布しています。次のテーマから一つ選んで作品をご応募ください。 1、行ってみたいあなたの町。2、知ってほしい私の町。3、茨城空港の未来予想図。なお、飛行機や茨城空港など空港に関するものを必ず絵に取り入れてください。対象は茨城県内に在住・在学する児童生徒、茨城空港就航先近隣に在住する児童生徒。応募方法は、応募用紙を絵画の裏面に貼り付けて市役所へ持参または郵送。なお、詳しくは市のホームページをご覧ください。募集締め切り日は9月30日火曜日、当日消印有効です。表彰式は令和8年1月から2月頃に予定しています。展示会は令和8年1月から2月の期間内に実施予定です。第17回グランプリの小林立さん能場小学校の作品が写真に載っています。問い合わせ、小美玉市茨城空港利用促進協議会事務局、基地空港対策課内、電話0299-48-1111、内線2141です。続いてのご案内は、公共下水道の利用できる区域、共用開始区域を拡大しますというものです。公共下水道の併用開始区域が広がります。7月から中野や栗又鹿の一部区域で公共下水道が利用できるようになりました。区域地図は市ホームページや小川総合支所1階の下水道課で閲覧できます。公共下水道は清潔で快適な生活環境を確保し、川や海などの水質を守り、地域環境を豊かにするものです。公共下水道の役割を十分にご理解いただき、できるだけ早く下水道に接続しましょう。公共下水道への接続は3年以内に。公共下水道が利用できるようになった区域は、汲み取り便所は3年以内、浄化槽は速やかに公共下水道に接続しなければならないと下水道法で定められています。受益者負担金とは、公共下水道が利用できるようになった区域の皆さんに、下水道の建設にかかる費用の一部を負担していただく制度です。今回、利用できるようになった区域の居住者や土地所有者には、令和7年度から5年間の分割、年4期か、または一括で受益者負担金を納付していただきます。市指定の取扱金融機関の預貯金口座から口座振替で納付できます。なお、各年度の1期分の納期限までに一括納付していただくと、納期前に納付した納期数に応じた割合で算出した一括納付報奨金が交付されます。排水設備工事は指定工事点へ。下水道への接続工事は、市指定の排水設備指定工事点でのみ行うことができます。助成制度をご利用ください。公共下水道に接続するための工事費用を助成する制度がありますので、ぜひご活用ください。排水設備等設備工事資金助成金、新築ではない個人宅が対象です。法人、事務所や住宅新築に伴う工事は対象外です。下水道が利用可能になってから3年以内の方が対象ですが、 拡充制度のみ4年目以降の方も対象となります。助成を受けるには要件がありますので、詳しくは市のホームページをご覧ください。従来制度、下水道が利用可能になってから1年以内の助成額は4万円、2年から3年以内は2万円となっていますが、一定の要件を満たす方拡充制度では、下水道が利用可能になってからの助成額1年以内の場合は最大35万円、2年目以降の場合は最大33万円となります。なお、拡充制度は対象工事費または最大助成額のいずれか少ない額となります。推薦化工事資金の融資斡旋、推薦化工事借入金の利子分を市が一部補助する制度です。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせ、下水道課、電話 0299-481-1111、 受益者負担金のこと業務係、内線2122または2121、接続工事や融資斡旋のことは管理係、内線2125-2126です。続いて、60歳以上の方向けの5回講座、コスモス大学参加者募集のご案内です。第1回、歯科衛生士によるお口の健康の話と体操。日時、9月18日木曜日、10時から11時30分。講師、医療保健科。第2回、落語。日時、10月8日水曜日、10時から11時30分。講師、劇団創造市場、堤和義氏。第3回、埼玉方面への移動教室。日時、10月29日水曜日、8時30分から5時15分。内容、川越祭り会館見学、川越蔵の町自由散策、乗り降りの場所、障害学習センターコスモス。参加費は交通費、入館料、昼食代を含めて4000円。第4回は、予防医学に基づいたバランスコンディショニングチェアで元気になろう。日時、11月19日水曜日、10時から11時30分。講師はヨガインストラクターの山口祐樹氏。内容は、いつまでも自分の足で歩き続けるための講座です。第5回就活セミナー。日時、12月10日水曜日、10時から11時30分。講師、水戸証券。内容は、相続診断士の専属講師が相続、贈与、健康寿命と資産寿命、就活についてお話しします。会場は、障害学習センターコスモスの集会室です。ただし、第3回の移動教室は埼玉方面です。対象、市内在住の60歳以上で全講座を受講できる方。定員、先着順で27名。ただし、参加者が20名未満の場合は開講しません。参加費、第1回、2回、4回、5回は無料です。第3回移動教室のみ4000円。第1回講座の際に納付します。お釣りの内容にご用意ください。申し込み方法は、 インターネットか窓口、ただし1回に2名まで申し込みできます。申し込み期間は8月19日火曜日から9月9日火曜日までです。9時から17時まで、ただし月曜日と祝日を除きます。問い合わせ、障害学習センターコスモス、電話0299-269111、休館日は月曜日と祝日です。続いてのご案内、同じく60歳以上の方向けの3回講座のご案内です。生き生き大学参加者募集、第1回牛久方面の移動教室、日時9月2日火曜日8時30分から16時30分、8時15分集合。内容、牛久大仏見学、予科連平和記念館阿見町にあります。ここの見学です。乗り降り場所は四季文化館美濃れの砂利駐車場です。参加費、交通費、入館料、昼食代を含んで3500円です。第2回御御霊市の文化財と歴史について、日時10月17日金曜日10時から11時30分、講師障害学習課。内容、御御霊市の歴史や文化財について分かりやすくお話をします。第3回思い出の夏メロを楽しみましょう。日時11月21日金曜日10時から11時30分、講師欅生き生きバンドで。会場は実り公民館研修室。第1回の移動教室は牛久市方面です。対象は市内在住の60歳以上で全講座を受講できる方。定員は先着順27名です。なお、参加者が20名未満の場合は開講しません。参加費、第2回3回は無料、第1回移動教室のみ3500円。申し込み方法は実り公民館窓口に参加費を添えてお申し込みください。なお、1回に2名まで申し込みできます。申し込み期間は8月17日日曜日から28日木曜日まで、9時から17時まで、水曜日と祝日は除きます。問い合わせ、実り公民館、電話0299-481110です。これで広報御御霊声の広報お知らせ版第232号を終わります。まだまだ残暑の厳しい毎日ですね。熱中症予防に気をつけられ、お大事にお過ごしになってくださいね。